とかくこの世は種だらけ。
種ラジ。
どうも岩崎です。
あれ声が遅れて。池田です。よろしくお願いします。
切りましたね。
もう平成もね終わるからね。うん、これちゃんとこう、うん、言っておかないと。
なんかちゃんと平成のねお笑いみたいなのねまとめてほしいですけどね。
もうなんか恥ずかしい、なんかこういうこと言ってて、もう本当に嫌。
あれノイルコイルさんって昭和ノイルコイルさんでしたっけ？
昭和ノイルコイルですね。
昭和ノイルコイルから平成のもしこぶしまでちゃんとまとめてほしいですよね。
は？さあということで。びっくりしたわ。では参りましょう。野良大のコーナーですね。
はい。はい、
野良大瞑想してましてですね。
そうですね。プロプロ、ね。
はい。もう何が何だかよくはわからないんですけれども、正規の大学でなくとも街のさまざまなイベントや体験をつなぎ合わせれば、もはや大学と同じじゃないと思っているんですが。
はいはい。
さてどうでしょう。ということで今回はですね、うん、そんなに興味がない知識 2% で開くシリーズの第2弾ということで。
ほう。
2019C3&噴火報告会、うん、ね、もう分かんないでしょかなり、
うん、
それにね参加してきたんですけど、僕ももうほとんどホールドアップ状態ですよ。もういつ打たれても仕方がないぞと、だってこっちはもう丸腰だものという気持ちでね、うん、行ってまいりましたので、ちょっとその話をしたいと思います。
お願いします。
あの恵比寿にアムっていうイベントスペースがありまして、
はい、
でここはのコンセントっていう会社が、まあ、運営もしてたりするんですね。
はいはいはい、はい、で、
まあ、デザインのこととかコミュニケーションのこととか UI UX のこととか、まあ、そういうふうなことを中心とした、もともと出版のデザインとかウェブのデザインとか、あと、地域のコミュニケーションとかってことを仕事としてやってらっしゃる、まあ、会社なんですけど、
うん、
まあ、そこをやってるイベントは、まあ、僕の中で結構あの安心感が安定感があるっていうか、だいたい何言っても面白いということで、うん、で今回も、もうほとんどもう見出し2秒ぐらい見てもうよし、うん、申し込もうっつって言っちゃったんですけど、で岩崎さん知らないでしょこれ C さん
全然何言ってんだったん
ですだよね。で俺もその気持ちで座って、
はい、
資料を読もうと思ったら、ツイッターを見て岩崎さんのいいねを押すみたいな、そういうことしてたんで聞くまで全く分かんなかったんですけど、
ほうほう、
まあ、簡単に言うとアクセシビリティって分かります？
分かります、分かります、
はい、まあその、まあ、弱視だとか目が見えないとかその、なんかいろいろこう、体に、不具合がある人とか、うん、あとその、はい、心理的精神的な、なんか安定がないとかそういう人たちも含めてですけど、まあ、全ての人に開かれた、サービスを作っていきましょうみたいなことが、まあ、考え方としてあって、それをまあ実現する方法がまあアクセシビリティということで、例えばそのウェブだと目が見えない人でもどういうコンテンツがあるか音声でウェブを見るっていうふうな仕組みもあるんですけど、まあ、それにちゃんとウェブサイトが対応してるかどうかっていうのはアクセシビリティが高いか低いかみたいな言い方になるわけですよね。でよく言うのは例えば画像とかがドーンと置いてあってイメージ画像とかね、
はい、
でそれをその音声、ブラウザで聞くとそこに何か情報が代わりに入ってないと何にもわからないっていうか、うん、何が入ってるのかも想像がつかないみたいなことになるじゃないですか。
これ開いちゃいますもんね。
でそこでオルトっていうタグがあって、その画像はどういうものが入ってるかとか、うん、何の役割かってことを補足して入れることができるわけですよ、
はいはい、
でそれを入れておくと例えば海のイメージ、会社をこのように、紹介しているとかってちょっと入っていると、あ、なるほどこういうことが入ってるんだなっていうふうに音だけでも分かると、
うん、
でこれを1個入れておくだけで、まあほとんど見えない人とかね、音声だけで、ウェブラウザーで見たいって人にも、まあ、優しい、ウェブサイトになると、まあ、みたいなことがあって、まあ、これはウェブに限らずいろいろあるんですけれど、まあ、そういうふうな技術に関して、はい、まあ、語られる会っていうのが C さんが、これがアメリカ、うんうん、で噴火っていうのがヨーロッパなんですよ、うんうん、でこのイベントにコンセントのスタッフがまあ参加してそのレポートだったっていうことなんですね。
はいはいはい、
なんとなく分かりましたかね、
うん、
はい、でこれも個別の話は結構大変なんですけど、はい、まあすごいんですよ。例えばその C さんの方は参加者が5000人ぐらいで、まあ、大体英語でやり取りをするらしいんですけど、
うん、
なんかやっぱこういうアクセシビリティのイベントだけに、すいませんちょっと声が小さいですとか、ちょっと見えないですとか、あの、
そうか、当事者の方がいらっしゃる
か、今質問、そうそう、当事者の人も結構多かったらしくて、質問があったらその質問をちゃんと要約して、一旦言ってから共有して、うん、まあ、目の見えない人か耳の聞けない人かいろんな人が分かりやすくした上でやり取りするとか、うんうんうん、そういうことをその場でちゃんと実践していくみたいな。だからよく切り離されることあるじゃないですか、
はいはいはい、
現場の話をしようっつって現場の人がいないみたいな、そういうことが、うんうん、あの、まあ、なさそうな感じらしくて、うん、なんかねスティービーワンダーも毎年来てるんだってこのシーズン。
すごい大物がいきなり
ね、こういう名前を言うことは急に納得感が出ちゃうけど、まあまあちょっとね、うん、人間だなと思いますが、まあそういう風なものもあったりして、うん、で、なんかねセッションって言ってもいろんなテーマであの話をするんだけど、19部屋あって1日に7コマぐらいあって、これが3日間だから200数個のなんか授業というかセッションが行われるみたいな、そういう感じのところなんですよ、
うん、
で、まあざっくり言うとその WCAG っていうウェブコンテンツアクセシビリティっていう、まあそういうなんか仕様みたいなのがあって、それがウェブコンテンツっていう WC っていうのを取ってもう、全てのアクセシビリティについてまとめていきましょうみたいな話が今出てますよっていうのが一個大きな話として聞けました。
なるほど。
でその AG って残るから、うん、これをあの通称という呼び方でシルバーって呼んでるんだって。わ、
うんうん、
かりますかね AG。 かシルバー化学記号でそう銀だからシルバーということなんですよ、
はいはい、
まあ、みたいな話で、で、まあ、とにかく
グーッドだ、そうだ、
ん、
いや、はい、うん、何でもないです、何でもないです、
はい、であのいろいろ個別にね地図のアクセシビリティ、どういうふうに地図を作ると見やすいであろうかとか、文章 PDF のアクセシビリティのあるファイルはどう作ったらいいか、ウェブでも PDF ばっかりだとちょっとめんどくせえなって僕らなんか思ったりしますけど、あれもあの使いやすい PDF とそうじゃない PDF もあるんですって、
うーん、
まあ、みたいな細かなこともそうだし、あとオリジナルのキーボードが置いてあったりだとか展示だとかもあったりするそうなんですよ。
うーん、
なんかねこう、あ、もうこういうそのアクセシビリティだけでもこんなどでかいイベントができるんだなっていうことを聞いて、うんうんうん、まあ、これ参加者が5000人ぐらいだそうなんですけど、あとあの介助犬も結構いるんだって、
うんうんうん、
あの、まあ、目の見えない人をこう、うん、何サポートする犬がいっぱいその場にいる、だからおとなしい静かな犬がいっぱいいるってことだよね。
なるほど、いいな、
そういう空間だったりとかするそうなんです。であともう一個、あのこれは、スウェーデンの方で行われている噴火というイベントでして、これも同じアクセシビリティの、まあ、カンファレンスなんですね、
うんうん、
で、なんかね、英語とスウェーデン語とで、まあ、大体やるそう でこっちの方は形がちょっと違ってて、うん、セッションはあのもうずっと朝から晩まで同じところでやるそうなんですよ。だからもうずっと缶詰みたいな感じ。でその代わりもう同じところでずっとみんな勉強してるから、もうお昼とかまあ飯とかそのコミュニケーション取る時間も一緒みたいな、だからもっと濃密に集まれるみたいな、そういうな缶詰みたいなことを言ってたけどね、そういう感じの方で、でなんか俺も知らなかったんだけど、ヨーロッパの方とか、まあ、アメリカの方もそうなんですけど、法律でもそういうアクセシビリティを担保しなさいっていう法律があるんですって、
うんうん、
だからあの日本なんかはそういう法律が具体的にないから、
はい、
あんまりそれについてこう何ビジネス的なメリットもないし、あんま動きが遅いらしいんですけど、うんうん、まあ、向こうはそういうことが、うん、まあ、それをなんか持続可能性っていう言葉も含めて、うん、あの推し進めてるみたいで、あ、なるほど、うん、動きが強い弱いっていうのはそう法律の面とかもあるんだなってことをちょっと学んだりとかね、うん、したりしました、うん、なんかそう2万5000ユーロ以上の売り上げがあると対応しなくちゃいけないっていうふうにフランスとか決まってたりとかね、やっぱ結構厳密にあのアクセシビリティを実現しなくちゃいけないというルールが決まっていってるみたいなんだよね。
うーん、
そうそうそう、まあみたいな話がありまして、 で、
なるほど。
そう。で、まあ、その、ざっくりその説明を聞いて、まあ、これは多分ね、言っても、知識がないと把握しきれるものじゃないと思うんですけど、まあ、まず岩崎さんに認識していただきたいところは、うん、まあ、こういうイベントがあんだなっていうさ、結構。
僕、この前、CX ジャパンっていう、すげえド派手なイベント行ってきましたよ。
うん、CX ジャパンっていうのは、CX 何の CX だろう。
あ、CX ジャパンじゃないか。CX なんだっけ。
はい。
CX ダイブです。ごめんなさい。CX ダイブっていうイベントで、はいはい、なんかカスタマーエクスペリエンスを考える会みたいなやつ。ほうほう、
はいはい、
で、僕がこの前、紹介したのは、キリア・カズアキ、監督、
ね、
映画監督が、はいはい、ずっと、このイベントは何のためにやってんの？これって何のために質問してんの？ってことを何回も何回も聞いてたっていうのがすごく印象に残ったイベントですね。
え、それ今なんで言ったの？その話。
だから CX っていうものだけでも、はい、あれも多分1000人とか2000人とか集めてましたけど、
うんうん、
そういうジャンルにおける、特にウェブ業界とかってこういうイベント好きだなって思いました。
そうね、まあ、最近はその UX っていう言葉が一番こう代表的だと思いますけど、ユーザー体験っていうことをどういうふうにサービスの中に織り込んでいくかとか、うん、あとそのサービス優先とかその、うん、じゃなくてお客さんとか使う人とか、あとまあ社会とかがどういうふうなことを、そのサービスによって受け止めるかってことをちゃんと考えましょうねみたいなことが強く謳われてるんだと思うんですけど、うん、まあ、アクセシビリティってことも単にサービス売らんかなではなくて、うん、多くの人がそこに関われる、まあ、多様な人がそういうサービスに参加できるってことが念頭にあると思うんで、
うん、
サービスじゃなくて体験ってことをどう担保するかっていう方向性で言うと、まあ、そのキーワードで、うん、いろんなイベントが行われているというのは確かかなとは思います。
うんうんうんうん、
で、そう、まあそうね、CX ってのもあるのかな。で、
そうですね、
このイベント最後では、まあ、質問コーナーがあって、やっぱり日本でなんでこういうのが進まないのかなとか、
うんうんうん、
あと一個重要な話で、その、ブラウザで再現する際に、
うん、
何、ディーラーチェックができないとダメじゃないですか。
そういう当事者の方が読めるかどうかっていうチェック、
例えばオルトタグちゃんと入れたかとか、うんうん、ちゃんと順番に読み、出しができるようになってるかっていうふうなことをコーディングしてもそれが再現できるか、
うん、
できてるかどうかのチェックが必要でしょ。だけど、まあ、全職場にそういう環境、条件の人がいるわけでもないし、まあ、条件もいろいろあるから、うん、それをチェックする、うん、まあ、機械というかソフトがいるんだけど、そのソフトが外国製のものが多いんだって、
うん、
有名なものというか使えるものはね、
うん、
で、まあ、そういうのってありませんかって話をした時に、あ、こういうのが実はあるんですよっていう情報共有があったりして、だからなかなかそれもやっぱこの、うん、何、今だと Chrome とかさ、インターネットエクスプローラーとかでバシンとでっかく決まってるもんじゃないらしくて、でその辺もやっぱまだその競争が日本の中で弱いのかなっていう印象があったんですけど、まあそんな話だとかもそう出てきまして、うん、そうで、ちょっとまあね、まとめきれないんですけど、なんか本当に自分の知らない分野だから分かんないっていうよりかは、うん、知らないことの世界の奥深さの中に本当こういろんなこう濃淡があったりとか、うん、あと、うんうん、今回一番印象に残ったのはその、まあ、先ほども言ったけど介助犬がいっぱいいるって話したけど、
うん、
今回のイベントもなんかちょっとほんわかした感じだったんですよ。で、それはまあイベントの仕切りしてた人も、まあ、多分目の見えない人がやってたりとか、そういうふうな人たちがまあちょっとずつイベントの中にいて、まあ、つまり、あ、そう、なんかね、目が見えないけどその開発をやってる人、ブラウザリーダーの開発をしてる人とかもいたりとかして、
うんうん、
なんかね、で、まあ、結構不用意にもギャグがバンバン連発されるわけ、司会進行の中に、うん、まあ面白いかどうかは置いといてさ、
うん、
で、メインの喋ってた人は、まあ、割と普通の、特に体に障害がある人じゃなかったけど、そういう人も含めてなんか優しい空気をそのイベント会場で作ってて、やっぱこういろんな人が関わりやすくするってことは本当に空気を優しくすることから始まるのかなと思ってて、だから犬が一匹いるとか赤ちゃんがいるだけでも優しくなるみたいなことを言うじゃないですか。だからそういうことも、まあ、すごい本当初歩の初歩ではあるんですけど、インクルーシブな世界を作っていく上においてはすごく大事っていうか、だからイベントの中に赤ちゃんをそのちょっと一旦預かる場所があるみたいな方がいいっていうのは、なんかそういうことも実現すると いろんな人が関わりやすくなるっていう一つの例なのかなと思いまして、さすがにこういうあの報告会だけにそういう空気が流れてたのかなってちょっと印象もありました、さあ野良台にどうすりゃいいんだわからないぜ、まあでもそういう学びがあったということで、
野良って野良犬ってのはゆらゆらしてますからいいんじゃないですか。
ちょっとまとめが雑すぎないはい、ということで今回は、池田がですね行ってきた 2019C3 噴火報告会の報告をさせていただきました、
はい
はい、多分関連でも結構あったり日本でももしかしたらそういうものもあるかもしれないので、あのお暇な方ちょっと聞きに行っていってはどうでしょうか、はい、ということでお相手は池田と
岩崎でした。
種ラジまた。